光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会グレース宣教会柏チャペルです。グレース宣教会柏チャペルはグレース宣教会の10番目の教会として、1989年に奈良県柏市に設立されました。そして2000年の7月に現在の西真海に移転しました。子どもから大人までの幅広い年代層の方々が毎週集っています。私たちの教会は孤独と喧騒の社会の中で、都会のオアシスのような心の休まる場として、多くの方々に来ていただきたいと願っています。毎朝5時30分から総天祈祷会と、毎週日曜日午前11時から礼拝を行っています。また毎週水曜日午前10時30分からは婦人の集い、毎週木曜日午後7時30分からは祈り会を行っています。また毎週土曜日午後4時30分からは中高生の集会を行っています。子どものための日曜学校は日曜日朝9時から行っています。火曜日には英会話、子ども英会話クラス、また韓国語クラスも行っています。見学はいつでも歓迎です。また子育て相談や結婚、葬儀、家庭、個人的な悩み相談も無料で行っています。詳しくは教会までお問い合わせください。場所は近鉄大阪線五井堂駅北側を降りて北西方向へ歩いておよそ15分、金賞ストア真美ヶ丘店手前にあります。グレース宣教会のホームページからも検索できます。電話番号は0745-783196、 0745-783196 です。住所は柏市西真海1-22-10です。ぜひ一度おいでください。心から歓迎いたします。日本福音自由教会協議会グレース宣教会柏チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会キム・デホン牧師の聖書のお話、あなたの魂の安らぎ場となる全能者がおられる。今日は岩間先生の代読でお届けします。お聞きください。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。聖書マタイの福音書11章28節。皆さんおはようございます。今日も新しい日が昇り、一日が始まりました。あなたは今日どんな一日を期待しておられますか？新しい日を期待して一日を始める人もいれば、朝が来るのが怖くてなかなか起き上がれない人もいます。だからといって眠いかというと、なかなか眠れない、不眠症に陥っている人もいるでしょう。もしあなたが夜なかなか眠れないなら、その原因は何でしょうか？この放送を朝早くから聞かれるあなたの心には、期待と希望と安らぎはありますか？それとも不安と心配と恐れでいっぱいになっているでしょうか？昨日までの疲れた心身を休める安らぎ場はありますか？今日まで私たちは皆、全世界的規模の感染病によって 大変な試練と苦難を通ってきました。まだまだその不安が完全に払拭されたわけではありませんが、その衝撃による影響は社会全般にわたってたくさんの人々を死に至らせ、傷つけ、絶望と不安に陥れてしまいました。多くの方々が仕事を失い、家族を失い、友を失いました。そしてその苦しみと痛みはまだまだ多くの人々を悩ませているのが現実です。しかしその傍らで自分も苦しんでいるのに、苦しんでいる人々を一生懸命に支え、使える人々が大勢いることは何よりも幸いなことであり、素晴らしいことです。試練と逆境の中にあっても、互いに助け合い、励まし合い、使え合い、補い合い、受け入れ合い、許し合い、愛し合うこと。これこそ私たちが心から求めていくべきことだと確信しています。ところであなたはこのような仲間がいますか？実はあなたは決して一人ではありません。目を上げてみると私たちの周りには仲間がたくさんいます。あなたを愛し支える仲間がたくさんいます。その最高の仲間はイエス・キリストです。実にこのお方は全知全能の神であり、私たちを愛して人となられ、あなたの罪のために身代わりになって死んでくださったお方です。このお方はあなたの罪を許し、あなたのすべての問題を解決できる全能者です。私たちの人生にはたくさんの試練と苦難と障害があります。そのため希望を失い、絶望感に陥り、疲れ果ててしまいます。仲間がいても希望が見えない時が多くあります。しかし全能者なる方が私たちの仲間となって大昔から語り約束し、今あなたを招いておられます。すべての人、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと。ぜひ人生を諦めないでキリストイエスに来てください。近くの教会に遠慮なくお越しください。私たちはあなたを歓迎します。
続いて、グレース宣教会柏チャペルの信徒、田中由美さんの信仰体験談、絶望から希望へ。お聞きください。私が初めてイエス様に出会ったのは、小学生の頃、日曜学校に通っていた時でした。その後は、教会から離れていました。27歳で結婚しましたが、10年間、子宝に恵まれず、悩んでいました。ある日、駅の改札横に、すべて疲れた人、重荷を背負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。という御言葉で、再び教会へと導かれました。そこで、子供ができますようにと一心に祈ると、不思議なことに、すぐに赤ちゃんが与えられました。3年後にももう一人授かりました。大学病院では、あなたに赤ちゃんができたら奇跡ですよと言われていたのに、その奇跡を2度も見ました。その後、主人が東京へ単身赴任になったので、一人で子育て、家事、仕事で忙しくなり、教会とイエス様から離れ、自分中心の生活を送るようになりました。月日は流れ、不景気になり、リストラされた主人といさかいが絶えなくなり、辛い日々が続きました。その頃から私の体調もおかしくなり、熱、咳が続き、重度の肺炎と言われ、詳しく検査すると血液のがんに侵されていました。命ももう長くないと医者から言われ、絶望のどん底に陥りました。やっと授かった二人の娘の成長も、もう見れないのかと思うと、涙が止まりませんでした。入院先のベッドの上で、その時私は初めてイエス様に謝りました。 自分の犯してきた罪を知り、イエス様から離れ自分中心に生きてきたことを深く悔い改めました。同時に私の罪のために独り子を死なせてあがなってくださった天地の創造主である神の愛を知りました。見舞いに来る母の持参した偶像の木や紙の札が嫌で、教会に助けを求めました。絶望と恐怖に陥っていた私に、主は、私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。と言ってくださいました。また、牧師、教会の仲間たちの熱心な祈りがありました。耐えられないほどの試練は与えられない。試練とともに脱出の道も備えられると主に励ましていただき、心に一筋の希望の光が入ったようでした。ギリギリだったのですが、奇跡的にドナーも見つかり、骨髄移植も受けられ、日に日に回復していきました。1年後、退院した翌日が以前から備えられていた洗礼式の日だったので、フラフラの体を主人と幼い娘2人に支えられ、洗礼を受けることができました。いくつもの主イエス様の不思議な御業や奇跡を何度も体験し、主は生きて働いておられると実感しました。イエス様の憐れみにより弱く罪深い私を救い助けて、私のうちにいてくださり、私を強くし生かせてくださることに心から感謝しています。これからも主イエス様をしっかりと信じて共に歩んでいきます。Thank you.